します。前回天の神様、今日も主がよみがえられた主の日、この新しい週の初めの日に私たちをこうして行動の礼拝へと導いてくださり感謝をします。今日も神様が与えられた御言葉を通して私たちに語ってくださる御言葉を、どうぞ私たちがこれをよく聞き取ることができるように、そのためにあなたがどうぞ私たちに聖霊を与えてください。聖霊が私たちのうちにあなたの御言葉をしっかりと受け止めさせてくださるように、そして主と隣人に使えるものとならせてくださるようにお願いします。感謝をして主の御名によって祈ります。
アーメン。
では今朝の御言葉をお読みしたいと思います。マルコによる福音書2章の23節から3章の6節までであります。新約聖書の64ページであります。23節から。ある安息日にイエスが麦畑を通って行かれると、弟子たちは歩きながら麦の棒を摘み始めた。パリサイ派の人々がイエスに、ご覧なさい、なぜ彼らは安息日にしてはならないことをするのかと言った。イエスは言われた。ダビデが自分も友の者たちも食べ物がなくて空腹だった時に何をしたか一度も読んだことがないのか。アビアタルが大祭司であった時、ダビデは神の家に入り、祭司の他には誰も食べてはならない備えのパンを食べ、一緒にいた者たちにも与えたではないか。そしてさらに言われた。安息日は人のために定められた。人が安息日のためにあるのではない。だから人の子は安息日の主でもある。イエスはまた街道にお入りになった。そこに片手をなえた人がいた。人々はイエスを訴えようと思って、安息日にこの人の病気を癒されるかどうか注目していた。イエスは手のなえた人に、真ん中に立ちなさいと言われた。そして人々にこう言われた。安息日に律法で許されているのは、善を行うことか悪を行うことか、命を救うことか殺すことか。彼らは黙っていた。そこでイエスは怒って人々を見回し、彼らの頑なな心を悲しみながら、その人に手を伸ばしなさいと言われた。伸ばすと手は元通りになった。パリサイ派の人々は出て行き、早速ヘロデ派の人々と一緒にどのようにしてイエスを殺そうかと相談し始めた。今朝はこの御言葉をご一緒に聞きたいと思います。改めてキリスト教とはどのような宗教なのか、このことからご一緒に今日の学びを始めたいと思います。キリスト教、そこで何が教えられ、何が中心的な主題であるのか、そこでどんな教えが教えられているか、私たちは聖書を学ぶのですけれども、そこには様々な教えがあります。それはもちろん重要なことでありますが、何よりも中心的なこと、それは何が聖書の主題となっているか、誰がその中心におられるかということが肝要であります。今日ご一緒に読みます御言葉もそのことが中心として語られています。今日ご一緒に読んでおります聖書の御言葉では、安息日ということが主題となっています。安息日、この安息日をめぐって、特にこの日の過ごし方ということをめぐって、イエス・キリストとユダヤ人、特にファリサイ派ユダヤ人との論争がここでは主題となっています。安息日というのは今日の私たちで言いますと日曜日のことであります。もちろんユダヤ教の安息日は今日でいう土曜日になりますけれども、それは私たちにとっては日曜日である。この日を礼拝する、この礼拝するこの日の過ごし方ということをめぐっての問題であります。これはもちろん 日曜日だけの問題ではありません。日曜日に始まり、その日に象徴される私たちの日々の生活、生ける神様との関係をどう生きるか、これが私たちのことであります。日曜日と言いますと、多くの人は休みの日、休日、レジャーの日、こう考えるかもしれません。けども聖書を私たちが読んでおりますと、日曜日はって言いますとそうではないんですね。聖書の最初の言葉、 それは創世記の2章でありますけれども、そこにはこうあります。6日間で神は天地万物を完成された。第7の日に神はご自分の仕事を完成され、第7の日に神はご自分の仕事を離れ安息なさった。この日に神はすべての創造の仕事を離れ安息なさったので、第7の日を神は祝福し聖別された、こう記されています。こうありますように、第7の日に6日間で創造を完成されて、第7の日に神様が創造を完成されて、この日に安息なさった、こう言われているのであります。ですから私たちがしばしを言いますこの10回、この10回の第4回には、安息日を心に留め、これを聖別せよ、6日の間働いて何であれあなたの仕事をし、7日目はあなたの神主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない、こう言われて、この日私たち人間が神様の懐である誠の神の安息に生きる、こういう日として神様が定めてくださったのであります。で、今日のところではこの安息日にイエス・キリストとファリサイ派の人々との間に起こった論争が語られています。で、そのことを通してイエス・キリストとは誰か、何者かということがそこで教えられているのです。それは興味本位のことではないと思います。私たちにとってイエス・キリストとは誰なのか、どういう方なのかということが私たちの信仰の生命的なことであるからである。最初に語られていますのは23節であります。ある安息日にイエスが麦畑を通って行かれると、弟子たちは歩きながら麦の穂を摘み始めた。これを見ていたファリサイ派の人々がイエスに、ご覧なさい、なぜ彼らは安息日にしてはならないことをするのかと言った、こうあります。イエス・キリストと弟子たち一行が伝道旅行の途中、安息日に麦畑を通って行かれたというのです。で、そこで弟子たちが歩きながら麦の穂を摘み始めたというのである。ところがこれを見ておりましたファリサイ派の人々がイエス・キリストに、先生に、あなたの弟子たちはなぜ安息日にしてはならないことをするのか、こう非難をした、こういうのであります。それは人の畑に入って麦の穂を摘むということが問題なのではありません。私たちはそう考えるかもしれませんけど、ここで言われているのはそうではないんですね。実はユダヤでは貧しい人のために麦畑に入って麦の穂を摘むということが許されておりました。これはある意味での隣人を愛する、隣人への配慮、こういう意図であったと思います。ただ鎌を持って入ってはならないということが言われているんですね。つまり鎌を持ってですね、この大量にこの通る、こういうことはしてはならないということであります。で、ここでは安息日に麦畑に入って麦の穂を摘むということが、これが収穫にあたる、つまり脱穀の仕事をしたことになるので、これは安息日の律法違反である。 安息日にそういう働きをしてはならないとこう定められた律法への違反である、こう言われたのであります。まあ、これは今日の私たちには不思議に聞こえるかもしれませんけれども、彼らはユダヤ人、このファリサイユダヤ人は至って真剣にこのことを問うています。ある研究者はイスラエル人、ユダヤ人についてこう言いました。彼らは戦場で自己防衛のために戦うことによって安息日規定を破り、神の栄光を汚すことのないように、安息日には無抵抗のまま敵の殺戮に身を任せる、そういう 人々であったとこういうんですね。まあ、ちょっと私たちが聞きますと驚きであるかもしれませんけど、それほどにですね、安息日に働きをする、こういうことについて非常に厳格に彼らは考えたのであります。まあ、それはもちろん今日のこのユダヤ人全てがそうではないようでありますけども、厳格な人々は確かにこういう教えを今も守っているようであります。で、こうしたファリサイ派ユダヤ人の真面目さ、真剣さっていうものは安易に私たちがこの批判をすることではないのかもしれませんけれども、そうした真面目さということが、このある意味でそうした彼らの真面目さ、真剣さの中に潜む危険ということを、私たちはそのことをまた注意しなければならないことも事実であります。これがイエス・キリストがここで彼らに指摘なさったことであろうと思います。イエス・キリストはダビデの孤児について語られました。それは旧約のサムエル記上の21章に記されている出来事であります。ダビデがサウル王に追われて逃亡生活の最中でありました。食べ物がなくて友の者友どもを空腹であった時にダビデがしたことであります。アビアタルが大祭司であった時と言われています。ダビデは神の家に入り、祭司以外の誰も食べてはならない備えのパンを食べた、また一緒にいた者たちにも与えた。ダビデはこういうふうにしたではないかというのであります。ファリサイ派ユダヤ人も旧約聖書のこうした教えを知っていたに違いないのであります。で、これはイエス・キリストはどういう人と言われたかと言いますと、ダビデが逃亡の身で食いや食わずの日々を送っていたから、まあ、そういうこのこともあったかもしれませんけれども、そういう危急の時であったから許されたのかと言いますと、どうもそうではないようである。先の断食論争で批判されたように、まあ、イエス・キリストや弟子たちは断食をしていたわけではありません。イエス・キリストがダビデの孤児を取り上げたのには別の意図がありそうであります。実はダビデって言いますとユダヤの人々にとっては偉大な王であります。単に偉大な王という以上に、人々はダビデに偉大な民族の救済者、こういうイメージを重ねておりました。それこそがユダヤ人にとってダビデはメシア、救い主、こういうふうに考えていたわけです。自分たち民族を救う救い主である、こう考えたのであります。イエス・キリストは実はそういうダビデ、そういうダビデと自分自身を重ね合わせてここで語っているということであります。それは言い換えると、イエス・キリストご自身がご自分が何者であるかということについての非常に明確な自己主張であります。イエス・キリストはこういうふうに主張なさったんですね。自己主張といいますと何か非常に独りよがりに聞こえるかもしれませんけれども、 実は福音書では決してそうではありません。マタイの福音書の一章の一節のところに、まあ、こういう書き方で始めてるんですね。アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図。アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図。つまり福音の中心がイエス・キリストであるということを、そのマタイの福音書の一番最初ではこの教えているのです。そう考えますと、イエス・キリストは弟子たちを批判するファリサイ派の人々に、ダビデの子にやってるではないか、まあ、こう言ってこの弁解がましいことを言っているのではないと思います。そうではなくて、ファリサイ派の人々はまだ気づいてないかもしれませんけど、イエス・キリストはこのことを通して非常に重大なことを教えて、ここで主張しています、教えています。それはご自身が何者であるかということを人々にこの出来事を通して教えようとしているということであります。イエス・キリストは続いてこう言われました。27節で、安息日は人のために定められた、人が安息日のためにあるのではない、だから人の子は安息日の主でもある。パリサイ・ユダヤ教徒もこの前半の言葉にはこの同意するのではないだろうかと思います。安息は人のためにあるんであって、人間が安息のためにあるのではない、まあ、それは私たちもそう考えている、こういうに違いないと思います。ただユダヤには、ユダヤのパリサイ派ユダヤ教徒には立法、まあ、いわゆるこの旧約の立法というものをもっと詳しくですね、もっと丁寧にこれをこの解説をした、そういうものがあります。それは膨大なものであったようでありますが、ミシュナーというものであります。実はこれには非常に厳格にですね、安息日を、この安息日何もしてはならない、じゃあどういうことをしてはならないか、こういうこと、旅行してはいけないとかですね、こういう仕事をしてはいけない、何キロ以上行われてはいけないとかですね、非常に細かくこの教えたものがありました。でそれは実は人々にとっては大変重荷になっていました。安息日をそうやって守る、厳格に守らないといけないということがですね、この喜びではなくて非常に苦痛になっていた、まあ、こういう現実があったということもこのあるわけです。善意から、良い動機からこの生まれ作られた掟が人々に重荷になる、まあ、これは大変皮肉であります。不幸なことであります。だからこそ、改めてイエス・キリストはここで、安息日は人のために定められたのであって、人が安息日のために定められたのではない。こう言って、安息の掟、安息日の掟について、改めて問い直されたのであります。その上で、人の子は、安息日の主でもある、これはイエス・キリストのことである、そう語られたのであります。次に三章の一節のところで一つの出来事がありました。三章の一節、イエスはまた街道にお入りになった。そこに片手を投げた人がいた。人々はイエスを訴えようと思って、安息日にこの病気の人を癒されるかどうか注目していたというのです。6節を見ると分かるように、ここにもファリサイ派の人々が登場してまいります。彼らは先に麦畑を通りながら麦の方を摘んでおりましたイエスの弟子たちの立法違反、その現場を押さえました。ここでも主イエスが安息日に片手を投げた人を癒すかどうか、つまり立法に違反するかどうか、その現場を抑えようと見張っています。彼らは本来ファリサイ派ユダヤ教徒というのは本来非常に真面目で穏やかな平民であります。 悪意のある人々ではなかったのであります。けどもここでは虎視眈々と立法違反の現場を抑えようと狙う彼らの悪意というものが感じられる言葉であります。なぜでしょうか。なぜこういうことになるんだろうかということであります。それは彼らだけの問題かって言いますと、私たちも陥るかもしれない、そこにある深い罪というものがあるかもしれないと思うのであります。それによって私たちをまた福音の言葉を捉え損なってしまうということが起こる、こういうことがあるかもしれないのであります。つまり福音の言葉が、聖書に教えられた福音の言葉が喜びの言葉、許しの言葉ではなくて批判と裁きの言葉となるということです。つまり聖書にはこうあるから、あるいはこういう教えはこういうことだから、こうしなければいけない。もちろん私たちにそういう側面がないわけではないんですね。けどもそういうことがですね、私たちの福音の喜びとか許しということをこの否定してしまう、そういうことを壊してしまう。でそうでありますならば、そこには喜びは生まれないんですね。許しの交わりは生まれないのであります、まあ、これは大変不幸なことであります。イエス・キリストが彼らのそうした罪を明らかにし、誠の悔い改めに導こうとして彼らに挑戦をされました。彼らにチャレンジをなさったんですね。3節こうで言われています。イエスは手の苗た人に真ん中に立ちなさいと言われた。この手の不自由であった人が街道の隅っこの方に隠れるようにして座っていたのかもしれません。イエス・キリストは彼を人々の真ん中に引き出されました。それは決して彼を晒し者するためではありません。そうではなくて、人々の心の思いをあらわにするためであります。そして人々にこう言われたんですね。4節。安息日に立法で許されているのは、善を行うことか、悪を行うことか、命を救うことか、殺すことか。人々の心に切り込む、イエス・キリストの大変鋭い言葉であります。彼らとしても安息日に悪を行うこと、あるいは人を殺す、命を殺すということを、まあ、考えてはいなりません、まあ、こういうふうに違いないのでけれども、イエス・キリストから見ますと彼らのやっていることはまさに悪を行い、命を殺していることではないか、まあ、こう大変鋭くキリストは問いかけられたのであります。目の前に助けを必要とする現実がある、そういう人がある。だが安息日だからといって手をこまねいてしまう。それはイエス・キリストによれば善を行わない悪であり、命を癒さぬことはこれを殺すことである、こう言われるのです。善や助けが必要とされるところで、人は善も悪もしないという曖昧な中立地帯は存在しません。聖書からイエス・キリストがお語りになった一つの例え話をご一緒に読んでみたいと思うんですね。ルカによる福音書の10章であります。ルカによる福音書の10章の良いサマリア人の例えであります。新約聖書の126ページであります。ルカによる福音書の10章ですね。ルカによる福音書10章、良いサマリア人の例え、少し大雑把にちょっと見てまいりますと、まあ、きっかけは一人の立法の専門家がイエス・キリストに何をしたら永遠の命が得られるか、まあ、こういうふうにこの問いかけた まあ、ここに始まっています。でそれに対してこのイエス・キリストは、じゃあ掟にはどう書いているんですか、律法にはどう書いているんですか、こうと言いますと、彼は的確にこう言うんですね。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、また隣人を同じように愛しなさい、こう律法に教えられています。こう答えました。イエス・キリストはそれを聞いて、じゃああなたはそれを行いなさい、こう返したんですね。そうするとこの彼はですね、律法の専門家はこういうふうに問い直しました。私の隣人とは誰ですか、私の隣人とは誰ですか、こう言ったのであります。それに対してイエス・キリストが語られた例え話がこの良いサマリア人の例えなんですね。でこれは分かりやすいこの話なんですけども、一人の人が追いはぎに襲われて道端に倒れています。まさに助けを必要とする現実がそこにあるわけですね。でそこをちょうど通りかかったこのユダヤ教の祭司とレビ人がここを通りかかるのですけれども、助けようとしないで通過をしてしまいます。でそこにもう一人の騎士が来るんですね。これがサマリア人であります。サマリア人というのは当時ユダヤの人って大変嫌われてたんですね。まあ、それにはもちろん歴史があるんですけども、この彼らはこの混交した民族だというですね、まあ、そういうこの思いで、まあ、彼ら汚れた民族だ、こういうふうにこの考えてこのサマリア人も大変嫌っておりました。でここに出てきますこのイエス・キリストが語られたこのサマリア人、あえてサマリア人の名を出したんだと思いますが、サマリア人が通りかかり哀れに思ってこの人を助け、宿屋に連れて行って解放した、まあ、こういう、まあ、大変分かりやすい話です。イエス・キリストはこの二人のうちですね、祭司やレビ人とサマリア人とどちらがこの倒れた人の臨時になったか、こう問いかけました。これは決して難しいことではない、非常に分かりやすい問いかけであります。つまり善意ということは言葉ではない、具体的な行為行動であるということを私に明確に教えています。イエス・キリストはこのことを私たちに非常に分かりやすい例え話を通して教えてくださいました。実はこの良きサマリア人というのは、このお話は私も大変この親しみのある例え話だと思いますけれども、ある人がこういうことを言いました。この良きサマリア人とは誰だろうか、聖書はもちろんそんなことは何も書いてないんですけどね、ある人はそういうことをこの御言葉に問いかけたんですね。良きサマリア人ってこれは誰のことを言ってるんだろうか。で、ある研究者はですね、それはイエス・キリストだと言いました。もちろん聖書にはそのこと何も書いてないし、そのことが中心ではないかもしれませんけど、しかしこれは大変豊かな理解だと思います。イエス・キリストはまさに良いサマリア人のように、私たちがこの道場で倒れておるとき、本当に助けを必要とするとき、そばに来て私たちを助けてくださる、何よりも私たちの罪のためにご自身の命を捧げてくださったお方であります。まあ、それは、まあ、そのことですね。イエス・キリストは安息日に律法で許されているのは善を行うことか悪を行うことか、命を救うことか殺すことか、こういうふうにこのファリサイ派の人々に問いかけますと、彼らは沈黙をいたしました。沈黙をした、それは彼らが納得したのではないようであります。納得したのではない、うなじを固くしたのです。首筋を固くしたんですね。私たちはごめんなさいっていう時にこう頭を下げるんですね。でもこれはうなじが柔らかいんです。でもうなじを固くするということはガンとして、いや自分は間違ってないと、こういうふうにこう、 自分をですね、この正当化してしまう、こういうことです。うなじを固くするということはそういうことなんですね。無言で何も語りませんけれども、彼らはイエス・キリストに反対をしたので、そこで主イエス・キリストは怒って人々を意味満し、彼らの固くなな心を悲しみながら、その人に手を伸ばしなさいと言って癒された。イエス・キリストは彼らの固くなな心を悲しまれた。これは短い言葉ですけども、大変豊かな言葉だと思います。イエス・キリストは彼らの固くなな心を悲しまれた。彼らを厳しくお責めになったのではないんですね。彼らの固くなな心を大変イエス・キリストは悲しまれた。そこにはイエス・キリストの彼らに対する深い愛、イエス・キリストの憐れみの心がそこにあると思います。ところがファリサイ派の人々は何を始めたかといいますと、3章の6節を言いますと、ファリサイ派の人々は出て行き、早速ヘロデ派の人々と一緒にどのようにしてイエスを殺そうかと相談し始めた。まあ、こんなふうにことは進んでいくんですね。まあ、ここにすでに十字架の影というものが差し始めている。こういうことができるであろうと思います。こうしたファリサイ派の人々に代表される人の罪、かたくなな背きの罪があらわになる中で、キリストの十字架の影というものがだんだん色濃くなり始めています。救われるべき人間は誰なんだろうか。片手を苗た人か、もちろんその人もその一人でありましょう。けれどもそれだけではない。主イエス・キリストの問いかけに、主イエス・キリストが厳しいかもしれませんけれども、愛を持って語りかける、その語りかけにうなじを固くし、心を閉ざしていたファリサイ派の人々、それは何よりも御言葉の問いかけに素直に答え得ない、従い得ない、そういう私たち自身でもあったのであります。その私たち自身が救われなければならないですね。私自身が魂の癒しと罪の許しを必要としております罪人である。まあ、改めて私たちはそのことを思うのであります。イエス・キリストはこうした罪人であるファリサイ人、そして私たち罪人の救いと罪の許しのためにご自身を十字架に罪の償いとして捧げてくださったので、安息日はイエス・キリストが罪の報酬である呪いの死からよみがえられた救いの日、恵みの日であります。先に2章の28節で、だから人の子は安息日の主である、こうイエス・キリストは言われました。この人の子っていうのはイエス・キリストがしばしばご自身を指して言われた言葉であります。イエス・キリストは安息日の主として、安息日の中心におられる方であります。キリスト教安息日である日曜日は、イエス・キリストが死んだから蘇られて蘇りを記念する日です。十字架に死んだイエス・キリストは今よみがえって生きておられる。そしてご自身の命の御言葉と聖霊によって私たちに臨み、その豊かな命の恵みに私たちを預からせてくださいます。日曜日はその主の救いの福音が語られ、聞かれる恵みの日であります。 そういうふうに私たちは喜びを持ってこの日に教会に集い、礼拝に集い、主の御声、主の命の御言葉を私たちは聞くのであります。そしてこの日に始まる新しい主の日々の歩みを主と共に歩むのであります。教会の生命は礼拝にこそある。キリスト教、キリストにおいて神が人と共に歩みたもう、住みたもう、天国の方として存する教会は、主の日の礼拝において端的にその姿を表す。こういうふうに、改革教会の20周年の宣言の中に語られています。もう一度言いますと、こういう言葉です。教会の生命は礼拝にこそある。キリストにおいて、神が人と共に住みたもう、天国の方として存する教会。天国の方として、天国を一つ表す。そういう、この礼拝というのはそれを表しているんですね。その教会、聖徒の交わりは、主の日の礼拝において、端的、非常に具体的に、その姿を表しています。こういうのであります。この創立20周年宣言において語られる言葉は真実で、私たちはこの日に、この主の日に共に集い、そこにおいて私たちに働いておられるキリストの御言葉に喜びを持って聞き、その許しの御言葉に生きるのであります。それこそがイエス・キリストに信仰によって聖霊によって結ばれたキリスト信者の誠に幸いな姿であります。お祈りをします。恵み深い天の神様、今日もこうして導かれて礼拝に集い、する兄弟姉妹とともにあなたの御言葉を聞く恵みを心から感謝をします。今から主の晩餐の恵みに預かります。どうぞ私たちが見える御言葉であるこの聖書の恵みを信仰と感謝を持って受けることができるようにしてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。